ようございます。国際薬膳師のかなこです。さて、今日は夏の土用が近づいてきたこのタイミングに合わせて、うなぎが合わない人もいる薬膳から見るおすすめの食べ方というテーマでお話ししたいと思います。前回、先週の配信の中では、夏の土用におすすめしたい食材の一つとして土用しじみをご紹介しました。ですが、夏の土用といえばやっぱり思い浮かぶのはうなぎですよね。スーパーでも実際に並び始めていますし、土用の丑の日だからうなぎ食べようかなと思っている方も多いかもしれません。そこで今日はそのうなぎについて薬膳の視点も交えながらお話をしていきますね。今年はうなぎ食べようかなと迷っている人はもちろんですが、毎日の食事で体調を整えていきたいという方もぜひ最後までお聞きください。本題に入る前にこちらの番組の紹介です。こちらは講師歴12年目の私が、薬膳とおばあちゃんの食の知恵をベースに、季節や体調に合わせて無理なく整える養生ご飯のヒントをお届けしています。身近にできる食や暮らしの見直し方に関心をお持ちの方は、ぜひ番組をフォローしてお楽しみくださいね。それでは本題に戻っていきます。土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣には実はいくつかの説があるんです。その中でも有名なのは、江戸時代に夏場に売れなくなっているうなぎ屋さんのために、本日は土用丑の日ですという看板を立てて、これがヒットしたというお話です。このエピソードは広く知られていて、歴史的には土用にうなぎを食べるようになった有力な説の一つというふうにされています。ですが、それよりも前から、丑の日にはうのつくものを食べると夏負けしにくいという言い伝えもあったんですよね。例えば、うのつく食べ物というふうに言うと、うなぎ以外には梅干しやうどん、うりなどもあります。つまり、昔はうなぎだけというのではなくって、その時々の暮らしに合わせて、うどんや梅干し、うりなどのうのつく食べ物を取り入れていたということになります。ちなみに、薬膳の考え方で見ると、うなぎは体力を補って疲れた体を元気にしてくれる食材というふうに考えられているんです。この夏の暑さで疲れが溜まっていたり、あるいは少し元気が落ちてるなという時には、とっても心強い食材なんですよね。一方で、ここが薬膳って素晴らしいなというふうに私が思う部分でもあるんですが、このうなぎだけではなく、体に良い食材だから誰にでもおすすめというふうには考えません。というのも、うなぎという食材は栄養豊富な反面、油もしっかりある食材です。そのため、胃もたれしやすいという方や、食欲が落ちて胃腸が疲れているという方にとっては、夏バテ予防に元気をつけようと思ってうなぎを食べると、かえって胃腸に負担がかかってしまって、不調が出やすくなることもあるんです。そんな場合には、無理にうなぎを食べようとするよりも、前回の配信でご紹介したような土用しじみや梅干し、おかゆなど胃腸に優しいお料理を選ぶ方が体に合っているという場合もあります。前回の土用しじみについての配信をまだ聞いていないよという方は、この後にぜひ聞いてみてくださいね。そして、うなぎを食べようという時に、食べ方にもポイントがあります。うなぎを食べる時、山椒を添えることありますよね。実はこれ、とても大事なことなんです。山椒を添える理由としては、一昔前までは天然のうなぎの臭みを和らげるという目的が主流だったようなんですが、山椒自体とっても香りがいいですよね。この山椒には、薬膳や食養生では胃腸を温めて、脂っこい食事の消化を助けるという働きが期待されています。つまり、昔の人たちというのは、うなぎだけを単独で食べていたというのではなくって、山椒を添えたり、季節に合わせた食べ方を工夫したりしながら、体への負担を考えていたということになってきます。では本日のまとめに入っていきます。今日はうなぎが合わない人もいる薬膳から見るおすすめの食べ方というテーマでお話をさせていただきました。 今回の配信の中で一番お伝えしたいなと思ったのは、この食材が正解という考え方は基本的にはないということです。体調や季節、その日のご自分の状態によって何が合うか、そして合わないかというのは少しずつ変わっていきます。だからこそ今日のご自分の調子に意識を傾けながら、今日何食べようかなというふうに考えてみることが大切だなと私は感じています。土曜だからうなぎというのではなく、今のご自身の体調に合わせて夏を元気に過ごす食べ方を選んでみてください。最後に一つお知らせです。今日お話ししたような無理なくできる食事の考え方については、7日間養生ごはん動画講座の中でもお伝えをしています。頑張りすぎずに心地よく整えていきたいという方は、概要欄の URL から無料で簡単にお受け取りいただけます。よかったらぜひチェックしてみてください。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の配信でお耳にかかりましょう。国際薬膳師のかなこでした。